SDGs。 この時間はあったかホーミングの提供でお送りします。今やキッチンは家庭の中心、家族の集まるスペースになってきています。いつも笑顔であふれる自慢の空間にするために、今後役に立つであろうディスポーザーの情報を皆さんに伝えていくコーナーです。今日も田中社長にお越しいただいております。田中社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は先月28日と29日の週末に行われた、道東最大級の新築リフォーム祭り、こちらのイベントの紹介を行っていただきました。イベントどうでしたか？
はい、あの2日間で800人以上人が来てくれたのかな。
すごい、
でとっても暑い中だったんで、長時間にわたったんで、すごく大変なイベントだったですけども、まあ楽しんでたかなって感じがします。
音更町の共振会場でしたよね。
そうです
ね、あそこ広いんですけれども、いやでも暑かったですもんね。
暑かったですね。
そうですか、まあ今年の夏本当に暑くて、やっぱりあのね、生ゴミとかもひどいですもんね。
そうですか。
いや、そうですよね。生ゴミをね、出さない、ディスポーザーついているご家庭は、そういうことを経験なさっていらっしゃらないということなんですもんね。なんかね、夏が年々早くなってきているような気がしますね。
本当にそうですね。
暑くなってくるのはね、6月でこんなに暑いんだ、昔はなんか暑さの本番といえば7月、まあ、中旬ぐらいとかね、
ですよね。で、お盆過ぎたらもう涼しくなるって感じですよね。
そうそうそうそう、大体なんか帯広1ヶ月暑い日あったっけね、夏休み中に何日か30度ちょっと超えて暑かったねなんて言ってたんですけど、今6月末ぐらいからもう暑いですもんね。
変わらないですよね、本州
で。本当に帯広の方が気温が高い時とかってありますもんね。はい、ということで今日はどんな話題を提供していただけますか？
今日はですね、生ゴミゼロ社会の実現に向けた話をしていきたいと思います。
生ゴミゼロ社会？
そうです。生ゴミがなくなる。
はいはいはい。生ゴミゼロ、どんな社会なんでしょうか？
生ゴミって、ずっと考えてたんですけども、キッチンからしか出ないですよね。寝室から出たり、道路から出たり、いろんなとこから出ないで、キッチンからしか出てこないですよね。
まあ確かにね、他のお部屋で食べるとしてもお菓子とか、生ゴミは確かにキッチンからしか出ないかもしれませんね。
っていうことは、キッチンで対策をしてしまえば、100% の人たちがキッチンで対策してしまえば、生ゴミはないの、なくなるのかなってっていうちょっと疑問を感じたんですよ。
はいはいはいはい。
でそういう話をちょっとさせてもらってるんですけども。
なるほど、そうなんですね。確かにキッチンからしか出ないでしょうね。
出ないですよね。で、まあ、物作って食べるとかってするから、そこからしか出てこないし、で、やっぱりね、食べるとどうしてもちょっとしたものを食べても出てきますよね。晩酌しようかなと思っても出てくるし、何やってもすぐやっぱり出てくる。
そうですね、
めんどくさいですよね。
ねえ、フルーツ食べようかなと思ってもリンゴの皮とかが出てきますもんね。
そうですね。そうすると2日か3日に1回袋に詰めて投げなきゃいけないですよね。
そうですね、今の時期本当にね、すぐ匂ってくるんですよね。そしてもう外に置いたもんだったら、もうこの間ね、私がちょっと置いてあって、で火曜と金曜なんですけれども、まあ、金曜にあのだ大体出すようにしてるんですよね。火曜日はちょっと朝早い出勤なので、カラスくんがすっごい来るので、まあ、金曜日ちょっと遅い出勤で出すんですけど、もうね、あのウジ虫っていうんですか、白くてビラビラビラビラビラ
出るんですか、その
すごいんです。
そうなんだ。
それがね、ピチョピチョピチョピチョ、袋の中にいて、もうね、袋は持てませんでした。もうこう、
そうですか。 そういう恐ろしい思いをしなくて済むようになればいいですね。
本当ですよね。
なんですけども、はい、実はですね、私7年前くらいから、うん、ホテルに入っている生ごみ処理機の、はい、メンテナンスをやってるんですよ。
あ、はい、
うん、でそのホテルは、うん、1日100キロぐらいの生ごみを、うん、が出るんですけども、
100キロ、う
ん、それをそのある生ごみ処理機に入れてるんですよね、
うん、
で私たち60日に1回ぐらいメンテナンスに行くんですよ、
はい、処理機のね、
うん、頼まれてで行ってるんですけども、そうすると結局6トン6000キロだから6トンぐらいの生ごみをその中に入れてるわけですよね。
そうですよね、1日100キロですもんね。
そうですね。そして私たちがメンテナンスするとだいたい20キロぐらいのその油だとか、
あ、
その水に溶けない成分が残って、うんうん、はい、それをきれいに掃除するっていうのがメンテナンスなんですけども、
はい、
そういうことを知ってるんですよ、
はい、
ということは6トンのゴミが20キロになってるっていうことなんです。
6トンがたったの20キロ。
そうなんです。っていうことは同じことが下水処理場で流してあげれば下水処理場で同じことができるっていうことが分かったっていうことなんです。
なるほど、
うん、っていうことは各家庭で生ごみを処理しなくても、うん、ある形にして下水処理場に流してあげれば、それでそれがきちんと処理される、ましてや、
うんうん、
その中成分の中から肥料になったり、
はいはい、
発酵分解するときには、うん、ガスが発生しますよね、
はい、
だからそれを燃やさないと危ないんで、燃やして火つけますよね、
はい、
したらその時に電気が発生、お湯沸かして電気作るんで、
はいはい、
して残った残りカスはコンクリートとかの材料になるというリサイクルができるような仕組みなんですよ。
その処理場のそういうものってリサイクルできるんだ。
できるんです。ということは、うん、生ごみを無理に皆さんが一生懸命処理しなくても、ある形にしてあげることで、
うんうんうん、
勝手に資源になってくれるっていうこと。
へー、すごいですね。
そういうことが、うんうん、なんか長年の経験で、うん、やってることが紐づいて、うん、今あそうなんだなっていうことが今この間分かったっていうことです、
うん、
一生懸命前はね、ディスポーザーつけてやったら家事が楽になるからいいですよっていう話をしたり、
うん
うん、匂いなくなるからいいですよっていう話してたんだけども、うんうん、結果的にそういうものが全部合わさると、うん、未来志向の、うん、まあ、今こう熱いのは CO2がたくさん出過ぎてるっていうことであれば、うん、CO2 を削減にもできるし、
うんうん、
資源をまたリサイクルできるっていう仕組みにもなるし、うんうん、みんなの生活がすごく豊かになるんじゃないかなっていう仕組みがなんだなっていうことが分かったっていうことです。
うん、その生ゴミがそういう風になるっていうことですね。
そういうことなんです。
それどんな感じなのか、その後はどうなるのかっていう感じことなんですけど、
うんうんうん
うん、
そうですね、さっきもちょっと言っちゃったんですけども、
うんうん、
微生物の力によって水と炭酸ガスに分解されて消滅しますよね、
はいはい、
で生ごみ処理機の方の話なんですけども、
はい、
そうするとメンテナンスに行って生ごみが匂いも しないと。
生ゴミの匂いがしない。
そうなんです。
そうなんですか。うん、まあ、例えばどんな匂い、生ゴミの匂いがしないといっても、ね、匂いはありますよね。その
匂いはあるんです。
ええ、
で、ただ言っても不快な匂いっていうほどではない。
うーん、
生ゴミ入れてるのに。
はいはいはい。
何かっていうと、イメージつかないかもしれないんですけども。微生物で発酵分解するんで発酵してるんですよ、
はいはい、
なんでだいたいヨーグルトのちょっと臭いヨーグルトのような匂いがするんです。
へえ、そうなんですね、
うん、
いや生ゴミもう本当にね
嫌になります
よ、ね、嫌になりますよ、うん、もう なんて言っていいんでしょうかね、生ゴミの、うん、生ゴミの匂いってね、うん、もう特別なものがありますけれどもね、それがヨーグルトぐらいの匂いなんだ、
普通生ゴミの匂いってなると最初 余ったるいような匂いしてて、はいはい、酸っぱいような匂いになってきて、うんうん、なんか近づきがたいような匂いになってきますよね、
はいはい、
ところがある一定のものを追加、微生物なんですけども、それを入れてあげることによって発酵して分解していくんで、はい、自分で勝手に、まあ、美味しくなってるわけではないですけども、一つのある形になってってるっていう感じですよね。
なるほど、うん、そうなんですね、うん、生ごみゼロ社会の実現に、うん、まあ、結びついているっていうことですよね。
そうですね。で、まあ、さっき言ってたように、うん、まあ、6トンぐらいの生ごみが20キロぐらいにまで減ってしまうっていうことが、はいはい、ね、まあ、実感できれば、はい、やっぱりやらない手はないのかなって感じはしますよね。
本当にそうですよね。だって料理をすると必ず生ゴミって出ますもんね。
そうなんですよ、
うん、あ、はい、
あ、ここ、
あ、キッチンでね、うん、あのちゃんと対策ができていれば生ゴミをなくしていける、うん、はい、ということなんですもんね、はい、そしてあの生ゴミの片付けってね、すごくこう面倒じゃないですかね、うんうん、もうこうなんかちょっと作ってもね、うん、あのつまみを作りたいなって思っても、うん、本当に生ゴミってすぐ出てきちゃいますもん ね、 ね、
本当にね、あの料理をすると生ゴミってすぐ出てきますもんね。
そ う、 そ う、 そ う、 ね、うん、
そうなんですよ。で、あの日本ではね、年間472万トンの食品廃棄物が出てるらしいんです。
472万トン、
うん、そう、はいはい、まあ、要するにそれだけの生ゴミが出てるっていうんですけども、うんうん、家庭からは236万トンの生ゴミが集められて、これが焼却されてるらしいんですよ。
あ、この半分ぐらいが家庭から出てるんだ。
家庭から出てるものらしいです。
うん、いろんな工場とかね、うん、ありますので、そういうのが大部分かなと思いきや、うん、意外と家庭からの生ごみが多いんですね、
う
ん、
多いっていうことは、はい、家庭で対策できるこの帯広とか音更は限りなく 99% 減らすことができる地域なんですよ、うん、
なるほど、うん、まあ、したくてもできない地域もありますもんね、
まあ、そうなんですよね。帯広は流してもいいってなってるんで、うん、できるっていうだけの話なんですけどね、うん、
本当に幸せですよね、はい、ありがとうございます。それでは最後に田中社長から皆さんにメッセージお願いいたします。
はい、あの今日はね、ディスポーザーというキーワードがあまり出てこないような回だったんですけども、うん、はい、生ゴミゼロの実現に不可欠なのがこのディスポーザーなんです、うん、それで帯広市と音更町はディスポーザーのさっき言ったように設置が認められている地域で、うん、生ごみゼロ社会を実現する新たな取り組みができる環境が整っています、
はい、
各家庭から出る野菜くずや食べ残し、飲食店とかスーパー、食品工場から出る産業廃棄物を、なくすね、うん、ああごめんなさい、うん、廃棄物などを、あらゆる食品廃棄物をもともとがエネルギーの源であり、はい、生物の生命活動を支える役割を果たした残りなんですよ、生ごみっていうのは、はい、
うんうんうん、
で私の提案する生ごみの処理方法は単にごみをなくすだけじゃなくて、うんうん、その生ごみを肥料、電気、建築資材などの新たな資源へと変換し、社会のインフラそのものを変革していくっていう計画を今立てています。
なるほど、うん、じゃあ、 あの例えば、ね、6トンのものが20キロ、うん、その少ない20キロも、うん、それもあの全てリサイクルできるということで、うん、だから生ゴミがゼロっていうことなん
ですね。ということですね、
はい、そうなんですね、まあ、あの近い将来これが標準装備になるかもしれませんけれども、地域によってはつけられないところもあるんですもんね、残念ながらね。
そうですね、うん、まあ、みんながみんなつけれるっていう状態ではないんですけども、
ないですね、帯広は本当に、帯広音更は恵まれているっていうことで、うん、はい、皆さんも、まあ、これからの社会に生ごみゼロ社会、うん、これの実現を目指して、うん、ぜひ皆様こういうことにも取り組んでいくためにも、うん、ディスポーザー知ってもらいたいですよね。
知ってもらいたいですね。
ねえ、 ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あったかホーミングは帯広市西一条南三丁目 16-1 電話番号が 0155-29-3555 番、 YouTube 公式チャンネルもあります。あったかホーミングで検索してみてくださいね。この時間はあったかホーミングの田中社長にご出演をいただきました。田中社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは快適生活キッチンから SDGs、 あったかホーミングの提供でお送りしました。